東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
ケイティの匠の時間。この番組はミュージシャンで多趣味なスーパーオタクケイティによる自らのホビー癖をネタに皆さんと興味を高め合うという番組です。ということでいきなり噛みましたけど、まあちょっと最近雨が多い5月なんですけれども、皆さん雨に負けず、元気にお過ごしでしょうか。ラジオドラマのねスペシャルウィークなんですけれども、2ヶ月連続で続投させていただくという結構光栄なね、番組をやらせていただいております。今日はですね、実はですね、ずっともう 2,3 ヶ月ずっと呼びたくてしょうがなかったゲストをですねお越しいただいてますので、ちょっと今から楽しみなんでぜひ期待していてください。番組では皆様からのコメントメッセージを募集しております。番組へコメントを送る際はレディオ365ライブストリーミングプレイヤーからお聞きの方はラジオネームメッセージを添えて送ってください。もしくはツイッターのハッシュタグレディオ365宛てにつぶやいてみてください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどお待ちしております。それではケイティの匠の時間第23回目放送始まります。この番組はレディオ365株式会社和田屋の提供および全国のインディーズミュージシャンの方々による音源配信の許諾をいただきお送りいたします。ホビーの時間。このコーナーでは僕ケイティのホビー癖をみんなに自慢して正当化しようというコーナーなのですが、今日はですね、早速ゲストを紹介させていただきたいと思います。僕の尊敬する映像監督の猪俣俊さんです。よろしくお願いします。
はじめまして、猪俣俊ですね。
はい、今日ね、猪俣さんにはずっと猪俣さんって言っていいのか猪俣監督って言っていいのか分からないんですけども、猪俣監督を迎えてね、ずっとやりたかったことをですねちょっとやらせていただくということで、今日は当然映像監督という仕事のことについてちょっといろいろとお送りしていきたいと思いますけれども、ちょっと僭越ながらですね、最初はちょっと簡単に猪俣監督の自己紹介などをいただけると。
はい、もともとはですね、テレビコマーシャルディレクターとして、映像の世界に入りまして、そこから、テレビドラマとか、それ以外にはなんだろうな、ウェブとか、何でも PV とか何でも やりまくりました。映像に関するあらゆることをやりまくって、最終的に、ドキュメンタリー映画ですけど映画2本ですね、作りました。で今は好きな映像を作りを、仕事としてもやっておると。
なるほど。なんかそういう意味ではなんかこれをやるっていうのは決めてないんですか。
一番やりたいのは ありますけども、要はですね、映像って、言葉のいらない日本語でも、しか喋れなくても、そのインターナショナルなコミュニケーションじゃないかなと思ってるんですね。
確かにそうですよね。
なんで、そういう映像を使ったそのコミュニケーションというのができれば何でもいいなと思ってるんです。
なるほど、
はい、
なるほどね。なんか僕猪俣さんとこう出会ったきっかけってなんかすごく不思議な出会いだったじゃないですか。こう還暦を過ぎてプロデビューしたミュージシャン、
そうですね、その映像をね撮影するという、はい、
でその、ライブを撮影しようっていう時にたまたまなんかこう同じカメラでやらせていただいて、もう全然猪俣監督がどういう方かとか全然知らないで一緒に映像を撮らせていただいたっていうのが
だからあの時はなんだろう、監督っていうよりはカメラマンですよね。
そうですね、はい、
でそのカメラもね、もともとはその CM の世界って、いろんな分業制なんで、監督はそのカメラあんまりやんないんですよね。でも海外に行った時にディレクター・オブ・フォトグラファーっていうシステムがあって、ディレクター・オブ・フォトグラファーっていうのはカメラマンじゃないんですよね。
はいはいはい。
あの ライトマンなんですよ。
そうなんですね、
でカメラマンはカメラオペレーターっていう人がいて、でその時ですねジャミロクワイ撮ったんですけど、そのジャミロクワイ撮る時ですね、そのカメラマンあの、向こうのディレクターフォトグラファーが井戸又カメラ回すって、監督が回したの俺を回すよりいいんじゃないかなと思うんだよって、だってそのジャミロに直接ディレクションしろよって言われて、それやってもいいのって言ったらいいよって言われてで初めてですよ、カメラいじったのがジャミロクワイの前でジャミロクワイに Are you ready? OK! アクションって言ってやったんですけど、もう最高、
本当ですか、
これはやめられないなと思って、そこからカメラを回すようになったっていうのが、で日本帰ってきてからもうディレクターフォトグラファーっていうシステムがあってさ、監督がカメラ回してもいいらしいよみたいな、
すごいですねなんか僕も結構フランス映画とか結構好きで見てて、フランス映画って結構割と監督がカメラ持ってるっていうイメージが僕あって、メイキング見ると監督が一番カメラ持ってんじゃないみたいな感じのそういうのがあって、やっぱそれってあんま日本ではあんま馴染みがないのかなって思うんですけど、それはやっぱ向こう行ってそう やらされて初めて感じ
た。そうですね、だから日本はカメラマンがカメラ回すっていうのが、普通なんですけど、要はですねカメラマン海外のカメラマンっていうのはその映像全体の絵作りなんですよね。だからカメラは、カメラマンが回してもいいし監督が回してもいいし、カメラオペレーターが回しても一番その適切な人が回せばいいっていうシステムなんですよね。
すごいな、
それに気がついた時になんだ自分でもやってもいいんだと。で確かに僕にしか撮れないものもあるんですよ、
はいはいはい、
だから僕がやった方がいいなと思うときは自分で撮るし、カメラマンに撮ってもらった方がやっぱりうまいなっていうのはそのカメラマンの人にお願いするっていう風にその自分の中でこう変わってったんですね。
へえ、なんかすごい僕らのすごい内々ネタですごい言うと井俣監督のカメラマンをやってるとなんか自分で撮ってる気がしないぐらいなんて言うんでしょうね、井俣監督のカメラになる感じ、わかります？なんか、肩を持たれて
要はですね、だからまあ、別にそのカメラマンの方ちゃんとしてればそんなことやらないかもしれないけど、自分の中のイメージがあるので、もうそのカメラアングルを決めるのは監督の仕事だっていうのを、その海外のディレクターフォトグラファーとやってからですね、その訓練を受けたんですよ、だからそれまでカメラマンにカメラ位置決めさせてたんですけど、そこからはですね自分がそのカメラここに撮れ、ここに置けとかですね、そういうのを指示してもいい、もちろんカメラマンの人がですね、もっとこっちから撮った方がいいんじゃないのって言ったらそれはそれでね、OK なんで、一番そのいいものを採用するっていうシステムになったんです
ね。なるほど、
自分の中で、ね、
僕もすごくこの関係性を言うとね、僕は井俣監督の撮影部をやらせていただけてる立場で考えると、僕はやっぱり井俣監督に先に絵を作ってこれでどうですかってやっぱ言いたいタイプなんで
いやそれも全然ウェルカム
なんですよ、なんかその辺はすごいひしめき合いというかね、なんかいいなっていうふうにすごい思うんですけども、なんかすごく井俣監督だからそういういろんな経験されてる中でも最初の映像をやるってきっかけ何だったんですか？
僕はですね大学時代は法学部にいて、
全然違いますね、
弁護士になろうと思ってたんですねで、でもその映画研究会、映画が好き で映画が好きだったんで映画研究会っていうの入ったんですよ、僕1年生で入ったばっかりですよ、何も知らないのに映画の作り方も知らないのにいきなり井俣お前は監督やれって言われたんですよ、で先輩たちたくさんいるんですよね、クラブはなんかこう伝統のあるクラブで今でも僕はなぜその時に監督にされたのか分かんないんですけど、で右も左も分からないまま監督をやりながらもういきなりそのクラブで監督になっちゃった。だからもうなんだろう、下積みじゃないけど本当だったら何助監督とかそういうのから始まるのに、もうその映画研究会では常に監督なんです、1年生の時から。で そこに8年生とかでいるんだけど、うん、8年生にもなんか僕が指示してなんかこう演出するみたいな、そういうシステムになっちゃったんで、まあ、よくわかんないんですけどね、まあ、そういうところからこう始まったと。でも、まあ、まあ趣味でやってたわけなんで、まあ弁護士になって、と思ってたんだけど、まあその教授がですね、たまたまそのなんか認識論の教授で、
はい、
でなんかあのその映画も、うん、法律もその要は何を認識するかだと、だからどう切り取るかだと世の中を、
すごいな、
なんで、同じでやってることは、だから一回お前監督になりたいんだよ、監督になってみればいいじゃない、ダメだったらもう一回かあの大学戻ってこいって言われたんですよ。そうですか、じゃあちょっとやるだけやってみましょうってんで、まあ、映画の世界っていうかですね、まあ、僕東映系の会社に入ったんですけど、
うんうん、
最初は東映に入って、まあ、そこからこう始まったって。
すごいですね、はい、なんかちょっと僕こういう話初めてじゃないですか。
はいはい、はい、
すごい意外すぎたっていうか僕ずっと映像畑でやってきたのかなと思っていたんでなんか何そういう弁護士の仕事と映像っていうのがつながってるんだなっていうのはすごいびっくりですね、
うん、なんか結局そうなんですね、うん、だからまあ、映像って、まあ、人間を撮るわけですよね、
うんうんうん、
まあ、あの最終的に、うんうん、だからその人間をどう見るかっていうので、まあそのまあ、テクニックはどうでもいいっていう僕の考え方で、その本質っていうのかな、エッセンシャルが大事だなっていうところを、
なんかまだまだね、いろいろと聞いていただきたいんですけども、ここでね1曲、お届けしたいと思います。ラジオドラマね今、中盤にかかってますけれども、前作のですねテーマソングになって、あ前々作ですね、あですね、スローデイブの Let Me Out、 Let Me Out、
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365、
今月の匠、このコーナーではあらゆるジャンルの匠を紹介したり語り合おうというコーナーなんですが、ちょっと前半に引き続きですね、猪俣監督といろいろお話をしていきたいんですけれども、まあ正直言って僕ね、僕が知ってる映像監督の中で僕は一番正直影響をすごい受けました。なんかもうあこんな人に出会っちゃったんだなっていう意味ではすごい影響を受けたということでですね、僕の中での一応演出の匠といえば猪俣監督ということでいろいろとですねちょっとお話を伺っていきたいんですけれども、その前にちょっとお便りをいただいてるんで、まずちょっと紹介させていただきます。ラジオネームさなゆかさんからです。 映像は言葉のいらないコミュニケーション、ということが心に響きましたって言っていただいてますけども、
あ、嬉しいですね。あのノンバーバルコミュニケーションって言うんですけどね、うん、その言葉がないことで、言葉を超えられると僕思ってるんですよね、うん、要はその言葉で、まあ、愛って言ってしまえばそれはそれで終わっちゃうわけですけども、はいはいはい、その愛をどういうふうに映像に表現するか、うん、そういうものが大事で、もっと言えばですね、うん、この世の中のすべほとんどあの半分以上のものはですね、うん、目に見えないものなんですね、はいはいはい、でその目に見えないものを映像を使っていかに表現するかっていうことをですね、一番僕の中でテーマとして考えてるんです。感情とかね、
今日ね、僕パーソナリティじゃなくてちょっとリスナーで聞きたいですよね。もうこんなん僕パーソナリティやりながら聞けないよね。いやすごいな、これ後でちょっと僕あの、はい、録音をすげえめっちゃ聞こうかなと思いますけども、うんうんうん、あともう2つ来てます。元ミーファンさんからです。今夜はすごいゲストですね、すごいゲストですね。作家ケイティさんの人脈って、いや僕ね、あの人脈っていう意味ではね、あのなんて言うんでしょうね、あの僕この人と一緒にやりたいなっていう人としか僕仕事やってないんで、やっぱりそういう意味ではなんか いい人があの集まるなっていうのは、すごい猪松さんの周りはすごいいい人しかいないって僕は思ってるんですけど、その辺どうですかね。なんか現場に行ってもなんかあんまり変な人いないじゃないですか。
まあ、大事なんですね、うん、あの結局チームワークなんで、うん、一人でもですね、なんかこう足引っ張る人がいるとそのレベルに落ちてしまうんですね、うん、映像ってね、チームってね、
すごい、
だからそのみんなのグレードを上げなきゃいけない。でもね、みんな最初からね、その高い人たち集めりゃいいかって言ったらね、僕はそうじゃないかなと思ってて、うん、その人のなんだろう、可能性があればですね、その可能性を引き上げてあげればいいわけじゃないですか。そうすれば、だから和田さんこんなこと言ったりするんですけど、和田さんもですね、その可能性がなんか見えたんですね。
あ、嬉しい。
そう、だからこの人に今までまだこれできないかもしれないけど、このぐらいのことやらしてみようとか、こんなことやらしてみようって言って、みんなをなんかこうチームとしてなんか成長させていくっていうのも大切なことなんじゃないかなと思う。でみんなが力を合わせれば、今まで一人ではできなかったことができるんですよ、
うん、いや本当になんかそれはね、もう嬉しいんですけど、あの僕は本当に猪俣監督のこう現場でどれだけ成長させていただいたかっていう。まあその中でね、今日ね、あのレイ君からもメールがいただいてます。ね、よく知ってるレイ君からね、猪俣さんのカメラになれるの光栄です。肩を持たれる時の姿は客観的に面白いですが、監督が、あ、質問が来てますよ。監督がこれからチャレンジしたいジャンルとかあれば教えてくださいって言ってますね。
はい、ですね、うん、まあ、まあ、いろんな映像やってきたんですけど、うん、やっぱりその、自分でコントロールできる、
はいはい、
今まで映画はドキュメンタリー映画2本撮ってるんですけど、はい、ドキュメンタリー映画っていうのはやっぱりその出てる人たちに引きずられていって、そのままたちの流れに自分で演出できないですからね、それ嘘になっちゃうんで、やらせになっちゃうんで、それに乗っていくしかないわけなんです、うん、そうでもやっぱりその自分の中の世界とか、うん、こう世界観を描きたいと思ってるので、まあ、そのフィクションっていうかね、そういう映画、うん、フィクショナルな映画っていうものをちょっと作ってみたいなと思って、これからはやってみようかなと思ってます。
いいですね。いや、そこに、まあ、参加できたらもう光栄だなという感じはしてますけれども、まだまだお便り来てますよ、はい、ラジオネームペペロンチーノさんからです。こんばんは。深みと広さどちらもあるお話です。仕事としても人としても大切にしていることってあるのか聞いてみたいです。仕事としても人としても大切にしていることっていうのはありますか、うん、っていうことですけども、
うん、ですね、
はい、
今で有名になっちゃったあるタレントさんがいるんですけど、
はいはい、
その人も僕のところ来てですね、まあ、その時は彼はモデルだったんですけど、うん、役者になりたいんですよ、どうしたらいいでしょうかって言ったんですね。で、これはまあ別に役者だけじゃなくてですね、うん、誰でもそうなんですけど、ちゃんと生きるってことが大事なんだよ。だから失恋してもいいけど、うん、ちゃんと失恋しろよお前とか ていうふうに言ったんですよね。その人がですね、今はなんか相棒っていうドラマに出てますけども。
お本当ですか？
え、もし S さん
です。あ、マジですか？いや、すごいですね。なんか、あ、そっか、猪俣監督結構そういうタレントさんとかも結構付き合い多いですよね。
そうですね、うん、もうタレントさんっていうかね、あのテレビコマーシャル大体800本ぐらい作ってるんですけど、うん、はい、そのうちの500本ぐらいがあのタレントさんのコマーシャルで、さっきのジャミルクワイからはじめとして、はいはい、いろんな、もうその CM って一番旬の人を使うんですよね。
あ、そうですね、
なんでその時代の一番なんかこうね、はい、輝いてる人たちとお付き合いできるんで、そこはあのとてもいい経験させてもらったなと思ってますね。
なるほど。猪俣監督ってなんか演出っていうのはもう なんて言うんでしょうね、こう多分いろんなジャンルとかあると思うんですけど、猪俣監督の思っている演出って一体どういうことなんですか？
演出はですね、僕ね、あのシェフに似てると思ってるんですよね、料理と。
あ、
だからね、素材を前にちょっと見極めるんですね。その役者さんによって違うわけですよ、
うんうん、
例えば、お刺身みたいな役者さんだったら、もうそのね、包丁さばきだけで終わるわけです。
はい、はいはい、
それだけで、はい、じゃあこのままね、わさびと一緒に食べてみたいな。でもなんかちょっとこうね、腐りかけた肉だったら、うん、フランス料理みたいにソースに凝って、ね、いろいろこうやって、味付けするとか、まあ、いろんなやり方があるので、はい、それによってなんですよ、まあ、だから本当に塩振って、はい、これ食べてっていう方がいい場合もあるし、
うんうんうん、
もう徹底的に煮て焼いて、うん、茹でて蒸して、そしてまたソースも凝って、徹底的に作り込んでやるっていう、まあ、結構作り込んでやるのも好きなタイプですけども、でも素材が本当に良かったら壊しちゃいますからね、素材の良
さ
ね。本当に美味しい料理はもうそのままでもいいわ、うん、でもそこに1個ね、うんうん、塩なり、
なるほど、
ちょっとなんかペッパーなり、ちょっと一つ工夫するのがこの、演出の技、うん、
結構そのなんでしょう、僕もやっぱり僭越ながら結構演出とかやる中で、やっぱりその素材がたまたまいい時ってあるじゃないですか、うん、なんかそういう時になんかこうそれに頼った演出っていうのもたまにあるなとなってちょっと思っているんですけど、今の話を聞くとなんかどんなにいい素材でもやっぱり自分は演出するっていう気持ちはやっぱ持っていかなきゃいけないんですかね。
ああ、まあ、それはありますよね、うんうん、それはありますけど、
うん、
もうその現場のコミュニケーションですからね、
うんうん、
そこでのなんだろう、本当にもうあのセッションなんですよ、
はいはい、
こっちがこう考えて、ど向こうがどう返していくかみたいな、そこのところのやり取りが一番そのスリリングで面白い、
うん、
でも本当一期一会なんでね、
いや、はい、なんかね、あの今日ねこうやって話している中で、僕はやっぱり自分が演出する時もあるので、
はい、
その中でどうやったらあのこうああいう演出ができるのかなっていうのはすごいあの勉強させていただきたいなっていうのがあるんですけどなんかよく思いつかなって思う演出も結構あるので、なんかそういうのってどうやって引き出し貯めてるんですかね。
ね、あの好きなものをたくさん集めるんですよね、でその好きなものをいろいろ集めてて、そういう引き出しがあるんですね。その中からもうどうしてもなんかあの、まあ、大体インスピレーションで出てきますけど、うん、分かんないときはその引き出し出すと、そこに好きなものたくさんあるから、これとこれ組み合わせてみたらどうかなみたいな、そういうふうなところもちょっとありますけど、
もうこれ今日ね時間全然足りないんですけどね、これでもうちょっとお時間になってしまったんで、ここでもう一曲聴いていただきたいと思います。これこそねあの前作の主題歌になってます、ルミノワで Born to Die。
In the
自分で作るラジオ番組、君と僕とのラジオステーション、レディオ365。
はいはいはいはい、今日ほどね時間が少ないなって思ったことないんですけども、猪俣監督今日ありがとうございました。ちょっとなんか感想みたいなのちょっと一言いただけると嬉しいんですけど。
久しぶりにねこうラジオ出れたんで、うん、とても楽しかったですね。
ちょっとまだまだ聞き足りないことがあるんですけど、もし、また来てくださいって言ったら来てくれますか？
ウェルカムです。
はい、よかった。ということでね、今回ちょっとゲストね、猪俣監督、まだまだいろいろ話聞きたかったんですけども、猪俣監督でした。ありがとうございます。拍手でお願いします。はい、番組では皆様からの応援メッセージ、番組へのコメントなど、どしどしお待ちしております。また、ちょっとね、もうこの猪俣監督の前で言うのは変ですけども、映像制作に興味のある方は話題やで検索してみてください。何でも相談になります。それではケイティの匠の時間第23回目放送、これにて終了です。ここまでのお相手は、いやーもう今日ね、ほんと今日ほど時間が少ないなって思ったことはないケイティがお送りいたしました。この後 CM を挟んで21時30分より、連続ドラマ小説僕ちゃんと亀吉の先行無料放送第11話12話をお楽しみください。それではまた、私とは来月ですね、ちょっとまた時間の方はお送りしますけれども、来月お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社和田屋の提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365 Now of Air。